小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は面白い話をご紹介していただきましたね、
全部くだらない話なんですけどね、でもなんかの時にちょっとね、こう子どもたち楽しませるにはいいかなと思ってご紹介したのね。
はい、
で今日もね、続けてもう少し笑い話というかな、あの小話聞いていただきたいんですけどね、
はい、
一つはね、あれは何の巣という話なんですよ。こんな話ね、昔ね、3人の子どもたちが松の木に鳥の巣を見つけてね、あれは何の巣だっていろいろ話してたって。と3人はね、鷹の巣だっていう子もいれば、鶏の巣だっていう子もいれば、カラスの巣だっていうこともいて、言い合っていたってね。そのうちに喧嘩になっちゃった。そこへね、物知りのおじいさんが通りかかったんで、3人がおじいさんにね、あれは一体何の巣なのって聞いたって。するとおじいさんの方がね、反対に何の巣だって聞き返したって、そしたら一人の子は、あれは鷹の巣だって言った。ただからもう一人の子が、いやあれは鶏の巣だって言った。でもう一人の子はね、いやあれはカラスの巣だって言い張ったって。それを聞いたおじいさんがちょっと考えていてね、こう言ったんだって。あれは本当は鷹の巣だったけども、鷹が庭で作ったので鶏の巣とも言える。だけど今は空になっているから、カラスの巣だ、お前らの言うことは三人とも当たっているって言ったって、それを聞いて三人の子供はみんな満足したって、こういう話、
素晴らしいですね
面白いね、とんちのあるおじいさんだよね、あれは本当は鷹の巣だったけども、鷹が庭で作ったから、鶏の巣とも言えるんだと、だけど今は空になっているから、カラスの巣なんだって
。う
まい具合に言ってるよね、
はい、
で3人はね、3人とも満足したっていう話、
これはもう簡単に聞かせてあげることができそうですね。
そうですよね、あの順番だけ知ってりゃいいのね、鷹の巣で鶏の巣でカラスの巣というやつをね、うまいよね。
あれは何の巣ですね。
そう、はい、あれは何の巣って、こういうのはだけど日本語でなきゃ翻訳のしようのない話ですよね。日本語の言葉を使ってるから、僕はあの日本の昔話をドイツ語に翻訳して出したことあるんですけどね、ドイツで出版したこともあるんだけど、だもんだからついね、日本の昔話考えるときこれ翻訳できるかなって考えちゃうのね。これはできない方ですよね。できない話、できる話もあるんですよね、日本の昔話だけど、これはできない話よね、そういう話です。それからもう一つね、これも僕はもうとっても傑作だと思うんだけどね、親父を焼くって話なんですよ。
はい。
ぎょっとするじゃないですか、親父を焼くっていうのはね。
はい。
こんな話ね、昔あるところに父親と少し足りない息子が二人で暮らしていたってね。ある日、父親が出かけることになって、息子にね、もしうちに客が来たら、父は用事があって四五日留守にしています。と伝えてお茶でも出しておきなさいと言ったって言うんだね、で父親はそうは言ったけども、息子が忘れた時にの用心にとそのことを紙に書いて渡して出かけていった、で息子はその紙を大事に懐に入れて何回も何回も読み返していたって、父は用事があって四五日留守にしていますって何回も言ってたって。ところが二日経っても三日経ってもお客は来なかった、で息子はこの紙はもういらないと思って焼いちゃった、そしたら四日目にお客がやってきて、お父さんどうしたって聞いた。息子はとっても慌ててしまって懐から紙を出そうとしたけれども、紙がどうしても見つからなかった。それでなくなりましたって言った、そしたら訪ねてきたお客が驚いて、いつ亡くなったのかって聞いたって、息子は昨夜焼いてしまいましたって言ったってうまいねこれも 父親どうしたって聞いたら、息子は慌てて懐からね、たもとから全部探したけど、お父さんが置いてってくれた紙はもうなくなってたって。それでなくなりましたつったら、お客が驚いて、いつだっつったら、昨夜焼いてしまいましたって
びっくりしますよね
親父を焼くっていう、これもくだらない話だけど面白いよね、それとかね、もう一つ面白いなんですよ。あのね、
はい、
古い売り、古いってあるでしょ、古ね、
はい、
古い売りって話なんですけどね、はい、ちょっと長いんで読みますね、
はい、
昔あるところにカンネドンという男がいたと。ある日カンネドンは魚屋町の魚屋へ魚を買いに行った。ところが魚屋は、あんたは魚の代金がたまっていると言って売ってくれなかった。カンネドンはいくら魚代を貯めているからと言っても、今年の分じゃないか、毎年年の暮れには払っているだろう、そんな意地悪言うなら俺にも考えがあるとプリプリ腹を立てて、その日は帰っていった。 2,3 日経ってから、カンネドンは百姓の使うふるいを担いで触れ歩いた。ふるい、ふるい、本当にふるいと言って触れ歩いた。しかし誰も買う者はいなかった。その時あの魚屋が触れ売りをしながら向こうからやってきた。魚屋は、魚はいらんか、魚はいらんかと触れ歩いていた。するとカンネドンはその後につけていって、ふるい、ふるい、本当にふるいと叫んだ。それを聞いて魚を買おうと思っていた人でもみんな買うのをやめた。魚はいらんか、魚はいらんか、古い古い、本当に古い魚屋は腹を立てて、カンネドン、お前が古い古いと言うから俺の魚が古いのかと思って、誰も買ってくれん、やめてくれんかって言った、するとカンネドンは、俺も商売しているんだからそんなわけにはいかんとやり返した、とうとう魚屋は根負けしてカンネドンに、それなら俺がその古いを買うから、後からついてくるのはやめてくれと頼んだ。するとカンネドンが、みんな買ってくれるならやめよう、と言ったので、魚屋は入りもしない古いをみんな買ってしまった。魚屋はこれに懲りてカンネドンに意地悪をしなくなった。っていう話なんで。でね、これにね、後がつくのもあるんですよ。
二
人がこうやって喧嘩するのね。魚屋と古い屋が。と、そこへね、古い金ね。古い金属類、
はい、
古い金を売りに来る男がいてね、
はい、
でその男がその後をまたつけていくんですよ、
うん、
そうするとね、こうなるわけね、魚魚魚いらんか、古い古い、とっても古いってね、とその後から古金屋がついていってね、古金古金古金っつったって、それで魚屋を売れるようになったって言うんです、うん、古くない、
古くはないっていう、
古く、うん、古い金ね、おるやつがいて、古金古金っつったって、なもんで魚が売れるようになった、
なるほど、
っていうのがくっつくのもあるんです
よ。それだったらハッピーエンドですね。
ハッピーエンドなんですよ、でもこれは難しいね、子供に分かりにくい、古いってのはそもそもないでしょ、
そうですね、
それから古金もちろん分かんないよね、ですからね、ちょっとこういうのは今子供たちには通じないでしょうね、
でも大人が楽しめる、
そう、大人は楽しめるかもしれない、そんな類だね、これはね、それからね、これもちょっと長いので読みますね、
はい、
あちちポンポンフーフーって話なんだけどね、ある山に和尚さんと三人の小僧がいたって。和尚さんはとても欲張りで、自分ばかりおいしいものを食べていた。そしていつも夜になると、小僧小僧早く寝ろと言って早く寝かせて、自分はいろりの灰の中で餅を焼いて食べていた。で、焼けたかなと灰の中から餅を取り出して、あちちと言ってポンポンと叩いて、ふうふうと吹いて食べていた。子供たちが寝ている部屋までいい匂いがしてきた。で、小僧たちの腹の虫がぐうぐう鳴ってきた。で、ある晩小僧たちは、俺たちも餅が食べたいから、和尚様に頼んで名前を変えてもらおうと相談したって。そして次の朝、小僧たちは和尚さんのところへ行って、和尚様、 俺たちの名前を変えてくださいと頼んだ。すると和尚さんはですね、お前たちには一休、二休、三休といういい名前があるじゃないかと言った。いや、その名前じゃなくて、一休はあちち、二休がポンポン、三休がふうふうという名前に変えてもらいたいんですって言った。で、あちち、ポンポン、ふうふうという名前に変えてもらった。夜になるとまた和尚さんは、こぞこぞ早く寝ろと言って、一人になると灰の中に餅を入れて焼いて、そして餅が焼けると灰の中から取り出して、あちち、あちち、と言って食べようとした。すると小僧が来て、お師匠様、お師匠様、あちちに何の御用ですかって小僧のあちちがやってきた。いや、何も用はない。でも今、あちちと言われました。それでお師匠は仕方なく、それならこの餅食えや、と言ってあちちに餅を一つくれて、早く寝ろと言いました。しばらくしてまた餅が焼けたので、灰をポンポンポンポンと叩いていると、お師匠様、お師匠様、ポンポンに何の御用ですかと小僧のポンポンがやってきた。いや、何も用はない。でも今ポンポンと言われました。それならこの餅食えやと言って、お師匠さんはポンポンにも餅を一つくれて、早く寝ろと言いました。しばらくしてまた餅が焼けたので、今度ばかりは自分が食べようとなったけれども、暑いのでふうふうと吹いていると、お師匠様、お師匠様、夫婦に何の御用ですかと小僧の夫婦がやってきました。いや、何の御用はない。でも今夫婦と言われました。そうか、それならこの餅食えやと言って、夫婦にも餅を一つくれました。それからお師匠さんはみんなに餅やおいしいものを何でも分けてくれるようになりましたと、さっって話ね。
三人の小僧さん。
小僧さんのね、とんちがちですよね。
そうですね。うん、弱たり上手な。弱たり上手な。
そうそうそうそうそう。和尚さんと小僧の話ってとても多いんですよね。うん、これもほとんどついになってまして、ね、決まってんですね。和尚と小僧の和系群というふうにね、一つのグループとして取り扱ってるんですけどもね。うん、で、ほとんどの場合、小僧の方が、トンチがあるというかね、
うんうん、
悪巧みには立ててるんですよ。腐った風っていうのを前にね、
う
ん、お話したけど、はい、あれもそうですよね。おならしてね、
うん、
それが臭いって言ったら、うん、じゃあこの暑さで風も腐ったんでしょうって言ったっていうのね、うん、それもやっぱり小僧のトンチがちな話ね、
うんうん、
それからこれはちょっと大人っぽい話かもしれないんですけどね、
はい、
こんな話なのね。四十九も五十も同じっていう話なんですよ、はい、昔北海道の江差に半次郎というとんちの利く男がいたと。ある年の正月、網元が半次郎に、お前今年いくつになったって聞いた。四十九だって答えたら、網元はそうか、お前はもう五十だなと言った。ある日、半次郎は網元に、半次郎、松前まで米を運んでくれと使いを頼まれた。米何俵白分だと聞くと、50俵だと言った。分かったと言って、半次郎は米50俵を船に積んで松前まで運んでいった。松前に着くと、半次郎は米50俵分のお金を受け取り、1俵分を自分の財布に入れてしまった。で、半次郎は江差しに戻ってきて、網元に、はい、行ってきましたと49俵分のお金を渡した。網元は勘定してみると、お金が49俵分しかないので、半次郎、米は50俵なのに49俵分の金しかないぞと言った。すると半次郎は、いや、これで50俵分の金だ。この間網元、俺に年を聞いた時、四十九だって言ったら、網元は四十九も五十も同じだって言っただろう。そしたら米だって四十九俵も50俵も同じじゃないかと済ましていった。とうとう網元は負けて、半次郎に米1俵分の金を取られてしまったと、さって、うん、とんでもない話です。
そうね、1歳とか1俵とか、
そう、
大きいんですよ、
やっぱり大きいですよね、そうよね、はい、でこれはでも大人の話ね。四十九を五十に言うっていうのは、子供じゃちょっと分かんないかもしれない、
ね、そうですね、
大人っぽい話です、一口話ですよね、
ね、うん、
今日は面白い話をご紹介しました。いくつかご紹介していただきましたが、まずはあれは何の巣、
うん、
親父を焼く、
うん、
古い売
り、そう古い売りね、
あちちポンポン夫婦、
うん、
そして四十九も五十も同じ、
同じっていう話、
ねどれも面白かったですけど、うんうん、あれは何の巣はいいですね、
いいよね、はい、とてもいいでしょ、これは子供にも分かりやすいよね、
そうですね、うん、
鷹と鶏の巣と、それからカラスの巣というね、その順番さえ覚えてればいいわけですよ、うんう
ん、はい、これも何かこう、
これもね今お話ししたの、そうですね、はい、前回お話しした小峰書店で出した語り継ぎたい日本の昔話の中に入ってますので、
はい、
見てください、
はい、さて来週は
今度はね、まあ、一口話ですけど逆に怖い話ね、
はい、
子供って怖い話大好きでしょ、
うん、
で怖い話をいくつか聞いていただこうと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。